聖書の朗読をいたします。今朝の旧約聖書は創世記第3章の1節から24節までです。旧約聖書の3ページ、創世記第3章1節以下。主なる神が作られた野の生き物のうちで最も賢いのは蛇であった。蛇は女に言った、園のどの木からも食べてはいけないなどと神は言われたのか。女は蛇に答えた。私たちは園の木の果実を食べてもよいのです。でも園の中央に生えている木の果実だけは食べてはいけない、触れてもいけない、死んではいけないからと神様はおっしゃいました。蛇は女に言った。決して死ぬことはない。それを食べると目が開け、神のように善悪を知るものとなることを神はご存知なのだ。女が見るとその木はいかにもおいしそうで、目を引きつけ賢くなるようにそそのかしていた。女は実を取って食べ、一緒にいた男にも渡したので彼も食べた。二人の目は開け、自分たちが裸であることを知り、二人はイチジクの葉をつづり合わせ腰を覆うものとした。その日風の吹く頃、主なる神が園の中を歩く音が聞こえてきた。アダムと女が主なる神の顔を避けて園の木の間に隠れると、主なる神はアダムを呼ばれた。どこにいるのか。彼は答えた。あなたの足音が園の中に聞こえたので恐ろしくなり隠れております。私は裸ですから。神は言われた。お前が裸であることを誰が告げたのか。取って食べるなと命じた木から食べたのか。アダムは答えた。あなたが私と共にいるようにしてくださった女が木から取って与えたので食べました。主なる神は女に向かって言われた。何ということをしたのか。女は答えた。蛇が騙したので食べてしまいました。主なる神は蛇に向かって言われた。このようなことをしたお前はあらゆる家畜、あらゆる野の獣の中で呪われるものとなった。お前は生涯這い回り塵を食らう。お前と女、お前の子孫と女の子孫の間に私は敵意を置く。彼はお前の頭を砕き、お前は彼のかかとを砕く。神は女に向かって言われた。お前のハラミの苦しみを大きなものにする。お前は苦しんで子を産む。お前は男を求め、彼はお前を支配する。神はアダムに向かって言われた。お前は女の恋に従い、取って食べるなと命じた木から食べた。お前のゆえに土は呪われるものとなった。お前は生涯食べ物を得ようと苦しむ。お前に対して土は茨とアザミを生え出させる。野の草を食べようとするお前に、お前は顔に汗を流してパンを得る。土に帰る時までお前がそこから取られた土に、塵に過ぎないお前は塵に帰る。アダムは女をエバと名付けた。彼女がすべて命あるものの母となったからである。主なる神はアダムと女に革の衣を作って着せられた。主なる神は言われた。人は我々の一人のように善悪を知るものとなった。今は手を伸ばして命の木からも取って食べ、永遠に生きるものとなる恐れがある。主なる神は彼をエデンの園から追い出し、彼に自分がそこから取られた土を耕させることにされた。こうしてアダムを追放し、命の木に至らせる道を守るために、エデンの園の東にケルビムときらめく剣の炎を置かれた。以上です。新約聖書はコリントの信徒への手紙第2の 4章13節から5章1節までです。新約聖書の329ページ「コリントの信徒への手紙第2、4章13節以下」「私は信じた、それで私は語った」と書いてある通り、それと同じ信仰の霊を持っているので、私たちも信じ、それだからこそ語ってもいます。主イエスを復活させた神が、イエスと共に私たちをも復活させ、あなた方と一緒に見舞いに立たせてくださると、私たちは知っています。すべてこれらのことはあなた方のためであり、多くの人々が豊かに恵みを受け、感謝の念に満ちて神に栄光を期すようになるためです。だから私たちは落胆しません。たとえ私たちの外なる人は衰えていくとしても、私たちの内なる人は日々新たにされていきます。私たちの一時の軽い患難は、比べ物にならないほどの重みのある永遠の栄光をもたらしてくれます。私たちは見えるものではなく、見えないものに目を注ぎます。見えるものは過ぎ去りますが、見えないものは永遠に存続するからです。私たちの地上の住処である幕屋が滅びても、神によって建物が備えられていることを私たちは知っています。人の手で作られたものではない天にある永遠の住処です。お祈りを捧げます。私たちの教会の主イエス・キリストの命の源である神様、あなたの御名を褒めたたえます。一週間を私たちをそれぞれの場所でお守りくださり、また導いてくださり、この主の日の朝こうして私たちを礼拝に招いてくださいましたことを心より感謝を申し上げます。一週間の間には様々なことがありました。あなたの御心を悲しませてしまうような私たちでした。今私たちの言葉と行いと怠りとによって犯した罪を御前に深く懺悔いたします。今あなたは御言葉を語ってくださいました。この御言葉によって私たちはあなたに再び結び直され、新たな日々を歩んでいくことができますようにしてください。神様、今コロナ禍の中にあってこの世界を顧みてください。あなたが作られた一つ一つのものが喘ぎ苦しんでいます。どうぞその一つ一つのものに目を留めてください。平和が訪れますようにと願います。世界の中で、今もなお争いにある地域、あるいは囚われてはならない人たちが囚われ、また抑圧されている人たちがたくさんいる中で、私たちは平和を祈り、行動するものへと変えてください。私たちの国もそうです。あらゆるところに差別がはびこっています。あらゆるところに憎しみがあります。神様、あなたは人と人との間に立ってくださり、救いを宣言してくださいます。どうぞ私たちはあなたの御言葉に信じ、行動を起こし、世の光、地の塩として歩むことができますようにしてください。言い尽くせません。感謝と願いと、私たちの礼拝の祈りとして、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。神がアダムのパートナーとしてお作りになった女が、エデンの園の中を歩いていると、蛇が近寄ってきた。こういうふうに今日の箇所は始まります。私たちはこの蛇に対して 何か悪いイメージを持ちながらこの箇所を読むのではないでしょうか。しかし蛇もまた神に作られた存在でした。冒頭にも記されてありますように、主なる神が作られた野の生き物のうちで最も賢いのは蛇であったとある通りです。蛇と女のやりとりはこうでした。一節の後半以降にそのやりとりがなされています。そしてこの女の目の前にあった木の実はいかにもおいしそうであったとも今日の箇所は告げています。それを食べると人間には神のように知恵と力を持つようになるのだろう、それを神ご自身が恐れているに違いない、神とはなんと偏狭なお方であろうか、このように思って女はついにその実を一口食べてしまうのです。神は人間に以下のところでこのように命じておりました。創世記の2章の16節です。園のすべての木から取って食べなさい、ただし善悪の知識の木からは決して食べてはならない、食べると必ず死んでしまう。しかし女が木の実を一口食べても決して死ぬことはありませんでした。けれどもこの時人間がいつかは必ず死すべき存在になったことに女はこの時まだ気がついていなかったのです。木の実を一口食べても女は死ななかったので、きっとほっとしたことだったと思います。傍らにいたアダムにも勧めるのです。そしてアダムもこの実を食べるのです。女はその時二度ほっとしたと思うのです。私たちにもこういう経験がないでしょうか。何か後ろめたいことをしてしまった時に、一緒にそれを犯した人がいたならば、悪いことをしたのは自分だけではないと言い逃れする理由を見つけたように思うのではないでしょうか。しばらくすると蛇が言ったように好みの効果が出てきました。自分たちが裸でいることを恥ずかしく思うようになったのです。今までにそんなことはありませんでした。しかもお互いの体の違いも目につくようになってきました。慌てて一軸の葉をつづり合わせたものを身にまとう二人でした。二人は神のように知恵が与えられたのだと思ったことでしょう。しかし実を食べた後も所詮そのような小さなことだけしか起こりませんでした。世界と命の作り主である神に比べれば、人間は貧弱で裸で暮らし、また互いの違いが目につくだけであったのです。今日の8節以下のところをご一緒に読んでみたいと思います。このように記されてあります。その日風の吹く頃、主なる神が園の中を歩く音が聞こえてきた。アダムと女が主なる神の顔を避けて園の木の間に隠れると、主なる神はアダムを呼ばれた。どこにいるのか。風の吹く頃というのはおそらく夕方のことを指している言葉だと思われます。アダムと女は木の茂みに姿を隠します。神の歩く音が聞こえてきたとあります。どんな思いでこの二人はこの足音を聞いたのでしょうか。神はアダムを呼ばれます。どこにいるのか。これはただ単にアダムたちが潜んでいる場所を訪ねているだけではないような気がします。神はこの世界を、そして人間をお作りになった時に、 自分に属するものとしてお作りになったはずです。神とすべてのものが結ばれていて、初めて調和が取れていたはずなのです。神がアダムにどこにいるのかとお尋ねになったのは、神と人間との関係は今どうなっているのか、その関係性を問うていたに違いありません。アダムはこのように答えます。あなたの足音が園の中に聞こえたので、恐ろしくなり隠れております。私は裸ですから。そこで神はこのように問うのです。お前が裸であることを誰が告げたのか。取って食べるなと命じた木から食べたのか。その後のアダムの答えに私たちは注目すべきでしょう。12節のところです。あなたが私と共にいるようにしてくださった女が木から取って与えたので食べました。アダムは自分の過失を認めるどころか、木の実を食べたのは女のせいだと言いました。しかもよく注目すると、あなたが私と共にいるようにしてくださった女、こういうふうに言っています。これは女のせいだけではなく、神のせいにもしているのです。そこで責任を転嫁された女の方に、神はお尋ねになると、女は蛇が騙したので食べてしまいました。やはり女も自分の過失を認めようとはせずに蛇に責任転嫁してしまうのです。この二人に共通することはあくまでも被害者として訴えようとする態度です。なんとか神に言い逃れをしてこの場をしのぎたいとする心情がありありと現れてきています。嘘をつくことに何の罪悪感も感じられなくなってしまう人がいます。一種の麻痺状態と言えると思います。しかし人間は一度嘘をつくと、その嘘がどんどん大きくなっていきます。その場しのぎの嘘、嘘で嘘を固めても、必ず暴かれる日がやってきます。あるいは他人に責任をなすりつけても、なすりつけ合っても、そこには何も生まれてきません。嘘は神との信頼関係を破壊し、人間同士の交わりも破壊し、互いに憎み合い、利用する醜い関係に変えてしまいます。人間はいざ大変なことが起これば、他人にそれをなすりつけてでも自己保身をしようとする習性があるということです。自分さえ良ければ、他の人はどうなってもいい。そういう考え方は、人類最初の罪として、この創世記三章に記されているのです。自分だけいい子になろうとするのです。そこには連帯責任などということはありません。責任を帯びることを避けている人間の醜い姿がとてもよく表されているのです。このことは人間にとっても最も悲しむべきことではないでしょうか。私たちは無理に良い人になろうとすることはないのです。あの人から嫌われたくない。自分はいつも良い人としてあの人の目に映っていてほしい。もし皆さんのうちにそういう気持ちがあったならば、どうぞ今日限りにその気持ちは捨ててください。なぜかと申しますと、自分自身の率直な気持ち、自然な思いというものを良い人という仮面の下に押し隠すことをすると人は苦しくなるのです。 良い人になろうとすればするほど自分を窒息させてしまうように苦しくなるのです。神は決して人間を従属させようとしているのではありません。神は人間をロボットのように操るために、あるいは操り人形にするために作られたのではないのです。自分の頭や心で考え自由に行動することを人間は制限されているわけではありません。むしろそのことは奨励されているのです。自分にとって大切なのは神との関係です。神様との関係、それが私たちにとって大切なことです。私たちは今この21世紀を歩んでいる中で何度も何度も間違いをします。失敗をします。過ちを犯します。足を踏み外します。でもそこは自己中心ではない、神中心の世界で、ね、なのです。私たちはそのことをよく知っているはずなのです。神中心、神の愛の素晴らしさや、もっともっと他の人たちにも伝えていかなければならないのです。神を中心に考えるということは、あるとき主イエスもこう言われましたように、心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。これが最も重要な第一の掟である。第二もこれと同じである。隣人を自分のように愛しなさい。これはマタイによる福音書の22章に記されてある主イエスの言葉です。他の人をも大切にする生き方、神第一、神中心にする生き方は、私たちの周りにいる他の人をも中心に考えていく、他の人たちを大切にしていく生き方につながっていきます。もしあの時アダムが神中心に生きていたならば、自分の過失を女のせいにすることなどはなかったことでしょう。私たちに助け合う仲間、対等なパートナーとして神はもう一人の人間を作られたのです。それが罪をなすりつけ合うような関係、いがみ合うような関係になってしまったのは人間の罪でした。後にアダムは女、この聖書の中で女と言われていた存在にエバと名付けます。このエバという名前は命という意味のある言葉です。そしてエバは最初の母として生きていったのです。しかしアダムとエバはエデンの園を追放され、人間は労働をしながら生きていくものとなりました。これで実はこの創世記の話は終わりではありません。エデンの園をアダムとエバが追放された、他の物語であればここで終わりになりそうなところです。しかし神は人間をこれでお見捨てになったわけではなかったということが、今日の箇所に記されてある大切なことです。決して神は人間を捨て置かれなかったのです。15節で神が蛇に話している言葉にそのことが示されています。お前と女、お前の子孫と女の子孫の間に私は敵意を置く。彼はお前の頭を砕き、お前は彼のかかとを砕く。私たちがここを読むときに、なんとなくこの言葉の意味が分かりにくいのではないでしょうか。彼はお前の頭を砕きの彼とは、古の人たちによれば救い主、 メシアのことだと信じられてきました。そして今私たちはこのお前の彼はお前の頭を砕き頭を砕きこの彼はイエス・キリストだと読むことができるのです。救い主イエスこそが罪の頭を砕かれるのです。このように楽園を追われた人間との和解を長い年月をかけて神は実現したのでした。そして神は今この時も皆さんお一人お一人を愛してくださっているのです。神は今朝私たちにも言われます。どこにいるのか。お祈りを捧げます。愛する神様、私たちは弱いものです。私たちは過ちを犯します。罪を犯します。あなたの御心を悲しませてしまうような存在です。生かされているに値しないものかもしれません。しかしあなたは全力で私たちを愛してくださいます。それでもあなたは私たちの中に生きておられ、私たち共に歩んでくださいます。そして私たちの間にイエス・キリストを与えてくださいましたことを心から感謝をいたします。イエスは私たちの模範を示し、私たちの生きる方向を示してくださいます。聖霊なる神に感謝いたします。聖霊なる神はいつも私たちの背中を押し、私たちがなかなか立ち上がろうとしないときにも腕を引き上げてくださるお方です。感謝いたします。神様、どうぞ弱く小さい私たち共に歩んでください。主の御名によって祈ります。アーメン。それではお座りになったままで賛美歌を歌いましょう。賛美歌の530番、賛美歌の530の1節と4節をご一緒に歌いましょう。それでは派遣と祝福をいたします。お立ちになれる方はどうぞその場でお立ちください。主よ、私たちをあなたが使わしたいと思うところに使わせてください。 あなたが会わせたいと思う人々に今週私たちを会わせてください。あなたが語りたいことを私たちの口を通して語らせてください。私たちがあなたの道の邪魔をしませんように。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき交わりとが、いつもまたいつまでもあなた方と共にありますように。アーメン。どうぞおかけください。